みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方達人の皆さん、今日3つのメッセージがあります。1つ目は、働き方達人に気に入っているのであれば iTunes のレビューください。もっといいポッドキャストを作りたいので、全てのレビューをちゃんと読みます。約束します。2つ目は、興味ありそうな人がいれば紹介してください。働き方の達人はコミュニティであり、仕事での幸せに気に入っている人をどんどん増やしましょう。3つ目は、自分の仕事やマネジメントスタイル、もしくは働き方改革について質問があれば、達人アットマークモティファイドットワーク、達人アットマークモティファイドットワークへメールください。もらった質問を次のポッドキャストで読みますので、よろしくお願いします。今日のエピソードでは、小橋工業の社長の小橋正二郎さんです。彼が4代目の社長で、社員の意欲が湧くためにのヒントたくさん挙げています。小橋さんが直接大事な話に入るので、聞きやすいエピソードになると思います。絶対これがなんかみんなの経営者に聞いてほしいエピソードであるので、大事な言葉なのが、経営者は人のせいにしちゃおダメということですね。じゃあこれから楽しんでください。働き方達人の皆さん、こんにちは、ドリーです。で、今日のゲストは小橋工業の社長です。で、小橋工業の小橋正二郎さん、こんにちは。
こんにちは。
小橋さん、どうも東京まで来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
小橋工業って、聞いてる皆さん、そこまでみんな知ってる会社じゃないと思うので、少しだけどんな会社ですか？
はい、小橋工業は1910年に創業した農業機械メーカーです。で、具体的にはトラクター用作業機っていった機械だとか、土を耕す耕運詰めっていった部品を製造しておりまして、
日本でどのぐらい広げてる会社ですか？
日本中で販売してます。
じゃあ私たち食べてる米とか、それをだいぶ小橋工業のパーツで作れてるのが可能性が高いという。
そうですね、シェア 50% 強は我々の製品ですので、
すごい、
2人に1人の方は
米はメインですか？米以外は？
米がメインです。
なるほど、素晴らしい。海外もやってますか？
少しだけやってます。
どんな国？
東南アジア、インド、あの辺まで
やってます。なるほど、なるほど。で、実はなぜ小橋さんここに呼んだかというと、小橋さんうちのモティファイの調査を使ったり、プロノアのコンサルもやっていて、とても面白い事例で、日本の会社でそのマネージメント成功している会社で、社員結構働きがいが高いというところがあったので、その秘密をいろいろ聞きたいですと。じゃあそれ聞く前に、とりあえず小橋社長が今実は第2世代の社長で合ってますか？
はい、合ってますけど、第2代ではなくて4代目なんですね。
4代目、ごめんなさい。
4代目、お父さんが3代目で、私が4代目ですね。
4代目で、はい、今までお父さんから、もしかしたらもし言えるんであれば、おじいさんからお父さん、自分のマネジメントスタイルの変化、何が変わりました？
おじいさんの代は2代目ですけど、おじいさんの代はその高度経済成長期って言ったこともあったので、やってやってやり抜けと、売って売って売りまくれと、作ったら売るっていうのが、マネジメントスタイルですよね、簡単に言えば。それは今ではマネジメントと言いませんけど当時はそうでした、で、父親の代は正しいことをやって売れるものを作っていこうって言った、方針に変わっていきましたね。
今の小橋工業のサイトとか、そういうデザインところ結構力を入れてる、それはお父さんからも最初入れてた？
いや、そうではないですね。私がだいぶそこは主導してやってるところがあります。 まあ、どちらかというと父親はまあマイクロマネジメントに近いまあ管理手法で、現場のことにも非常に明るくて、全てに対して指示を出していたっていったところはありますけれども、私はそこまではできないので、どっちかというと理念で引っ張るとか、行動で示すとか、そういったマネジメントスタイルでしょうかね。
なるほどなるほど。小林さん自身はもともとエンジニアなのかビジネスマンなのか、どこから育てました？
僕は最初はキャリアのスタートは営業マンだったんです。セールスをやってましたから、そういったエンジニアでもなく、そういった
ものなるほどなるほど、はい、まあ、海外と比べると日本の働きが低いとよく聞いてるんですけど、小林国用の社員働きが高いという調査結果で見ていて、でその話について自分どう思いますか？なぜですか？
いや、ありがとうございます。まずは我々の社員が働きがいが高いって思ってくれていることは非常にありがたい話です。で、働きがいが低いっていうのは、まあ、そのワーカーがどういうふうに考えているかっていうのは分かりませんけれども、まずその経営者っていうのはそもそもその従業員、要は社員の皆様に対して働きがいを与えなければならないと私は考えてるんですよ。だからその働きがいが低いっていうのは、その従業員側、社員側に問題があるのか、経営者側に問題があるのかっていったことをまずはっきりさせないと、この質問には答えられないかなと思ってるんですけど、
なるほど。どうやって、まあ、調査やれば割と分かるんですけど、じゃあ例えば働きが低い経営者も、まあ、ぶっちゃけの話でいくと感じるだと思うんですね、うん、自分の社員がそこまで頑張ってないと。だけど変わらない人の方が多くて、それがまあプライドなのか、どうすればいいのかわからないかもしれないんですけど、小林さんはそれ自分が変えるとか、自分のマインドセット、何を考えてる、それ自分のプロセスとしては、
働きがいが上がらないっていうのは働きがいだけではなくて、まあ、全てのことがそうですけど、全ての問題は経営者にあるんですよ。だからその従業員が変わってくれない、こうあれがダメ、これがダメって言ってる経営者は自分がダメって言ってることと一緒 でそれを変えるのがやっぱ経営者の仕事であり役割じゃないですか。でじゃあどのようにそういう機会を与え、どういうふうに変えていくかっていったところは、いろんな方法論があるわけで、会社によっても違うでしょうし、
でもなぜそれが経営者の問題と言えるんですか？例えば経営者が、実は僕そこに入れたマネージャーのせいとか、まあ、別の人のせいにしちゃうかもしれないけど、なぜそれ経営者と、
それが経営者の役割だからですよ。経営者は人のせいにしちゃダメなんですよ、うん、いや経営者がじゃあこれができなかったのはお前のせいだからって言って、でじゃあ彼のそのモチベーションが下がり、パフォーマンスが下がり、結果自分が任務のところに問題が降りかかってくるわけで、人のせいにして何か解決するんですか？しないじゃないですか。
そう、それ言ってくれるとても嬉しくて、でうちらたまにいるんですよ、まあ、うちのサーチを使ってやっぱり調査が低くて、で経営者にプレゼンするといろいろいろんな人のせいにしちゃって、結局
分かります、
何も変わらないみたいな。
よくありますね。
いや残念ながら
私も人間なので人のせいにしたくはなりますよ。もちろんなりますけれども、それで人のせいにする人は良くないんじゃないのかなと。
どうやってその社員の課題を、社員今困っているところを自分がどうやって気づいてますか？そういうまあ調査一つなんですけど、それ以外はどうしてますか？
その問題の気づき方ですか？ それはもう現場に行くことに限りますね、うん、やっぱりその働いてる人の顔色だとか目つき態度、うん、見てれば分かるじゃないですか、まあね、楽しそうに仕事している人とそうじゃない人ってやっぱり違いますよ。
で今会社何名ですか？
330名約。
お330名、おめでとうございます、はい、でその330名ぐらいどうやって社長で感じできますか？
もちろん全員を一人一人か、コントロールすることはできませんから、もちろん階層を通じて部長に指示を出し、課長に指示を出しっていうふうにやってますけれども、
どんな指示を出してそれをちゃんと引き取れるのか、 どうやって自分がその自分のマネージャーたちにその指示を出し、例えばみんなに働きがい与えようと言った時に具体的に どうやってマネージャーに方針を伝える
とか。いや、僕のやり方としては、まあ、年に 2,3 回、全従業員の前で話をします、うん、今年はこういう方針でいきます、今期はこういうやり方でやっていきますっていう方針を出します。でその後に、日々の問題っていうのはもちろん起こりますから、その時には部長や課長からいろんな、ね、まあ、報告なり相談なりを受けますので、それに対して、方針に合ってる時はそのまま行きますし、方針と間違ったことをしている時はそこは指導してっていうやり方をしていきますね。でそれがどこまで浸透してるかっていうのは やはり現場まで行かないとわからないので、それをその部長に確認するのではなくて、現場の人の顔色、目つき、態度、言葉遣いを見ながら、
あ、ちょっと待って、顔色、目つき、
態度、言葉遣い、そういったことに人間は出てきますから、そこを見て、あ、ここの部署は伝わってないな、ここの部署は OK、もっとやれっていう風な使い分けをしてますかね。
面白い。だからそういうマネージャーにこういうことを見ましょう、顔を態度目付きちゃんと見てから社長に戻ってくださいみたいな。
そうですね。で私も私で確認します。部長も部長で確認します。
まあそれ日々にやってるとやっぱり問題が起こる前にもう気づくという。
いう、そうでしょうね。
今その現場とワイトカラーとブルーカラーの割合どのぐらいですか。
製造開発してますから、その製造現場っていう意味で言えば製造部は100名程度なので、その製造現場で働いている人は3分の1程度ですね。
なるほど。でワイトカラーだと本社とあと今
営業所は6カ所で、まあ、営業関係がまあ 100名程度、うん、でホワイトカラーが、まあ、いわゆるホワイトカラーが100名程度、うん、そんなイメージですかね。
でこれがすごく面白くて、で今日の一番大事な話と思っていますが、うちの調整してた時にすごいびっくりしてたのが、ホワイトカラーよりもブルーカラーが栄えてたっていうか、働きがいがあった。でモディファイ今ブルーカラー枠の調整いろいろ行っていて、でやっぱりホワイトカラーまあいろいろキャリアのチャンスとか、ちゃんともしかしたら大卒で給料の方が高いとか、そういうところでモチベーション高いけど、ブルーカラーね、現場製造のラインにいる人たちがそんな楽しく仕事してないというか、物扱いされたりとか、それで気分があるんですが、小橋企業は逆ですと。なぜですか。
そこがうちの強いところかもしれませんね。まあ、手前味噌になりますけれども、ホワイトカラーがなんかその正しい理論や分析をして導き出した戦略を立てて、それを実行させるっていうやり方が正しいように見えるんですけれども、それじゃうまくいかないんですよね。で特に我々は製造開発製造をしているので、自分たちで作った設計のアイディアを自分たちで組み立てていかなきゃいけないんですよ。
なるほど。
でこれってその図面描いてそのいろんな部品を集めてきて作れるじゃないですかって言いますけど、そんな簡単に作れるものじゃないんですよね。
ですよね。でかいし高いしね、テストするため。
でもちろんその中には良品もあれば不良品もあるわけで、壊れることもあるわけですし、そんな簡単にその机の机上の空論がね回るわけではないんですよね、うん、まあ、そんでいけばまあ簡単なんでしょうけど、それがいかないからまあビジネスは面白いわけ で、うん、でじゃあ何が言いたいかっていうと、じゃあどうすればいいかっていうのは、やっぱり現場の人、製造、まあ、ここで言うと製造現場の人が実際に物を組み立てて実際にアクションを起こすんですから、彼たちがいかに意欲を持って働いてもらえるか、いかに問題に気づき改善ができるかっていったことが製造業の肝であって大事なところなんですよね。
なるほど。じゃあもっと具体的に聞きたいんですが、その時にまあそのテストだけ向けのなんか場所を作っているのか、どうやってそのじゃあみんななんかラインを回しているのでその暇もないんじゃないみたいな。でじゃあこの10人だけそのテストするため取ってるのか、逆にみんなそのアイデア出せる、どんな組織を作ってますか。
あ、そういう、いやアイデアを言える人ですか。そう、もうみんな どんなアイデアでも言えますよ。
それを真似てあげてマネージャーにこういうことをやればいいの。
もちろん こういう今日はこういう問題がありました、だから今度はこの問題をこうしましょう、こうやって解決しましょう、そしたらもっと生産性が高まります、そういった話は、製造部だけではなくて全ての部署で行われています。
なるほど。え、じゃあアイデア出しました、
はい、
やっぱり私の問題でもライン一旦止める、でもその人が新しいアイデアテストするため彼のポジションに人いなくなるじゃない、そのテストしてる間にどうしてますか。
あ、だからその人たちは、上に上げて、もしくは横の部署にお願いをして、でその人、その周りの部署の人たちが改善のことを考えていく、でその実際にアイデアを出した人は別にそのラインを止めないで改善をチームでやっていく、そんな組織になってますね。
なるほどなるほど。じゃあそれはどの頻度で行ってますか。
毎日です。
毎日。あ、それは素晴らしい。
毎日毎日どころかもう常にです。
あとピオトロから教えた話なんですけど、それも聞きたかったんですが、なんか現場ラインのチャレンジということがあったね。スピードチャレンジ、それスピードチャレンジどういうことですか。
製造業っていうのはですね、1円でも安く作らなければ利益は出ないんですよ。じゃあ1円安く作る努力を日々しないと利益出てこないわけですから、それを毎日やってるわけですよ。
でそのスピードチャレンジ、どういうことですか。
例えば 1000秒で1つ、作れる機会があったとして、1000秒でずっと作り続けてるんでは何の改善もないじゃないですか。
ああ、ないですね。
じゃあそれは995秒で作りましょうっていうチャレンジですよ。
ああ、なるほど。
その5秒 を日々努力してやっていくんです。
じゃあそのチャレンジも毎日ぐらいやってますか。
毎日ぐらい、毎日
やってます。毎日
やってます。
毎日やって、じゃあ例えば1000秒、950、900秒で、だんだん毎日少しずつ。
そうです、そうです。
で限界まで。
そうです。
来て、おお、素晴らしい。で今はみんな正社員、派遣社員も使ってます。
いろんな社員の形態はいますけれども、正社員がメインです、もちろん。
なるほど。でも別の派遣社員、契約社員もも
ちろんいらっしゃいます。
割合は、
9対1ぐらいですかね。
9割は正社員 でその契約社員とか派遣の社員もアイデアを出せる環境ですか。
もちろんです、もちろん。
なるほど。で彼らがなんかうまくいったら、その後正社員するパスありますか。
あります、あります。
大体そのテンプトハイヤーっていうんですけど、そういう感じで、
日本語では社員登用って言いますけど、
社員登用もやってます。
あります。
今330名で、これから何人まで会社を上げる。
何人までっていうのは考えてないですけど、多ければいいわけじゃないので。
まあですよね、うん、そうそうそう。で今新卒もね、マイナビで出していて。
マイナビ、はい、
そうそう、はい、何人ぐらい今度採用しようと。
大体年間平均、5名程度が多いですね。
なるほど。あ、じゃあサステイナブルで、その今の社員も新卒か高校卒が多いですか。そういうもう最初の仕事から入ったなのか、もう仕事した人、
中途かっていうことですか。いや、中途の方もいらっしゃいますけれども、新卒が多いですね、うん。
で大体みんな何年ぐらい小場商業で働いて
ますか。今は平均すれば、18年ぐらいじゃなかったですかね。
あ、すごい。今の時代だと18年
はとても、
そう、とても長いですね。なるほどなるほど。それも今の働き方とつながると思いますか。その人が長く仕事して仲良くなって、それで働きやすい環境というか、うん。
いや、だいぶ時代も変わってきて、東京で働く働き方と地方で働く働き方っていうのはやはりかなり違うわけですと私は感じてます。で地方ではやっぱり長く働くって言ったことも価値の一つではあると思ってますから、長いのが一概にダメとは思わないですね。
面白い面白い、うんうん。その地方と東京の働き方の違い考えてるって言いましたが、どこが一番違いですか。むしろ今岡山もっと人来てほしいかもしれないじゃないですか。違う。
でもっと来てほしいですね。
もっと来てほしいですね、うんうん。で岡山実は地方のいいポイント、こういうこともあるよ。何ですか。
逆に何がダメなんでしょうね。
ああ。
何が東京はいいんでしょうかね。人が集まって、暮らしにくいっていう人もいるわけで。 ただ地方は人がいないからダメっていう人もいるわけで、まあ一長一短ですから、
うん、そうね。そのでいくと僕実は僕がまあサービス業界ね IT 業界に関わって東京の方が少し営業しやすいの面であるんですが、でも自分も子供がいて鎌倉に引っ越しして毎日若干長い通勤をしていて でももっと、まあ、鎌倉まだ東京言えるぐらい近くて、まあ、娯楽とかそういうところ少し言えるかもしれないんだけど、実は人の幸せのために何が大事で考えた時に、もしかしたら地方で全て揃える、むしろ自然の方が近いとか食べ物の方が安いし、人の周りコミュニティちゃんとね気持ちいいじゃないですか。パン屋さんにいてパン屋さんの人自分の名前してるね、そういうなんか仲間周りに住んでるっていうところ、地方その意味で大好きなところがあるんですけど、うんうんうん、でもやっぱりそこまで考えないまま流されてみんな遠く行くからそのまま行くことが多いんじゃないですか、
うんうんうん、
むしろ、
うん、そうですね。
そう、僕の奥さんの家族も千葉の田舎のところにいるんですけど、別にそこから離れたいと思ってない、逆に、
うんうん、まあ、だからこそ東京で生まれてくる新しいサービスっていうのももちろんあるわけで、地方では生まれにくかったりすることもありますよね。
そうそうそう。じゃあ話だいぶ変わりますけど、うん、先のマネジメントの話に戻りたいと思っていて、で今のマネジメント方針、その自分がまあ、理念のところがまだ作ってる途中という話なんですけど、自分いいマネジメントってどんなマネジメントですか？
私が目指すマネジメントっていうのはやはりその経営チームですから、マネジメントってやっぱ一人じゃなくてチームで動く組織だから、私が持ってないけれども彼らが持ってる能力っていうのはやっぱりいっぱいあるわけで、私も人間ですから短所もありますし一方長所もある。で、他のメンバーは私に持ってない強みを持ってたり、私に持ってない能力っていうのはあるわけで、それを最大限に引き出せるようなチーム組織、それがいいマネジメントの、まあ、原点じゃないですかね。
なるほど。だから自分で全てやるんではなくて、
そうです、
やっぱり周りの人、自分のスキルと違うスキルをわざと近くにして、うん、それでパートナーシップして一緒に考えるっていう、う
ん、だから私の意見が全て正しい、だから社長が言ってるからその通り動きますっていう組織じゃなくて、やっぱり一番その部門のことを知ってるのはやっぱりその場の、その部の部長であるべきですし、でその人たちでその部長よりも課長の方がその課のことはもちろん知ってるわけで、だからその社長が言ったから動くではなくて、一番いいアイディア、一番いい解決策を持ってきた人間がの案が採用されるような組織であるべきですよね。
なるほど。じゃあそのアイディア、実はまあ、今のマネジメントのスタイルが一番よく言われているパターンで、もしかしたら小橋さん今4代目として、もしかしたら自分のお父さんのマネジメントの違いはそこにあるのではないかな。
それは感じてます。
で家族ビジネスから始まって社長、割とね王様みたいな、
神様です。
神様、王様以上の神様だったんだけど、今の小林さんの自分のマネジメントスタイルだと、こういうチームとか。
父親はすごい能力の高い人だったので、父親はそのいろんな部署に対していろんな指示は出せる人だったんですよ、
うん、
で彼は製造現場もにずっと長い間従事してましたから、だから製造のことはまあ一番知ってる。だからその、社長になってからも製造の話が来るともうすぐ的確な指示が出せるんですね。ただ私はそういった経験をしてない、うん、もう前職はセールスでしたし、会社に入ってからはマネジメントを中心に勉強しましたから、そういったその製造の現場の話ってわからないんですよね。でわからない人間がその正しいふりをして説明してもうまくいかないじゃないですか。
おっしゃる通りです。
で従業員から社員からしてみても、社長が言ってることって本当に合ってるのって思うでしょうし、それじゃやっぱ組織としては成立しないですよね。だったら僕はそうじゃなくて、僕が目指す 製造部はこういうものなんだっていう、まあ、ビジョン並びにやり方をまあ示して、あとはみんなでやってよと、これがいいよね、こういうゴールを目指そうよ、だからみんな知恵出してやろうよ、そういうマネジメントの方が僕としては合ってるのかなって気がします。なるほ
ど。だから社員みんなアイディア出せる場になるんですね。
だから俺何言ってもいいんだ、こういうアイディアあるんだけどどうっていうのを言いやすい環境にはなってるかもしれません。
なるほど。じゃあ その、まあ、やっぱり経営者から来る話であって、
うん、もちろんその全てそういうふうにはいかないんですよ、うん、これはやれっていうふうに指示命令をしなきゃいけないこともあるんだけど、全てそうではなくて、現場に近い話は現場の方からアイディアが湧き上がるような組織にして、一方その経営的にどうしても大事なこと、うん、経営者じゃないと判断できないようなことはやれって言って、
投資の判断とか
もうそういうことですね。
お金の
そうですね、
大きい投資の判断とかそういうところがしょうがないところもある。
そうですね、
まあ、先の話つながるんですけど、どうやってそれを社員につながっている、伝えているかというと、自分からそういう、まあ、1年何回みんなの前で喋って、また部署でも自分も人に質問をすることが多いですか？
もちろんです。
そういうスタイルで？
もちろんです、もちろんです。ただ言ったことがちゃんと徹底できているかどうかっていうのはやっぱチェックしなければいけないと思うんですね、うん、まあ、言うだけで何もチェックしない人っているじゃないですか。 それじゃあやっぱりその、社員の方から見ても、あ、チェックされてないからやんなくていいのかなってなりますよね、人間ですから。
むしろ実はそのビヘイビアルサイエンスね、行動計画があって、でそこの勉強の中にチェックされると実はもっとやりがいが出る、私の仕事認められてる、ちゃんと見てる、うんうん、一緒に同じ目標を向かってるっていう。でうちらの調査でもよく出てたパターンだと、ダメなマネージャーのパターンに行くと、うん、チェックしないマネージャー、
なるほど、
完全任せますという時に社員が逆に不満、
なるほど、
全て自分の責任になると、逆に相談したい、少し方針を確認したいのに全て任せてる、ちょっと不安があって、それも不満とつながるということもありますね。
いや、その通りだと思う。やっぱ人間認められたいんですよね、見ててほしいんですよね。
そう、見ててほしい。
いや、子供と一緒なんですよ。
そう、これやりました
、子供ってお父さんお父さんって言うじゃないですか。
言いますね。
やっぱ見てほしいんですよね。
そう、割とシンプルですよね。大人でても
大人でも一緒ですよ。
そう、なるほど。で今実は小橋業のサイトとかこのインタビューするためにいろいろ調べたら、なんか3万ビューある YouTube ビデオも
あ
った
りとか、ありがとうございます。
なんか結構かっこいいイメージ、製造業のダサいイメージから割と結構モダンっていう、なんかトランスフォーマーみたいな見せ方の YouTube ビデオが出たりとか。
ありがとうございます。
そのイメージと社員のモチベーションつながってると思いますか？やっぱり営業だけで社内のブランディングがまだ課題であるのか、どう思ってますか？
もちろんつながってると思います。でつなげるためにやってるわけではないんですけれども、やはりその農業機械ってどうしてもその昔ながらのイメージが強い業界なんですね。でそういった業界の常識にとらわれないようなことに挑戦したかったっていうのがあって、こういう取り組みを始めてるんですけども、まあ、社員もかなり楽しそうにやってくれてますし、つながってると思いますね。
なるほど。どうやってその会社のプライドを上げようとしてますか？それ、まあ、これは YouTube のビデオ一つなんですけど、その会社にいるほっこり、私ここに仕事してよかったみたいな、周りにも言えるとか、そういうところに関して何かやってますか？
あ、もうそれはもうあらゆることをやってますけれども、もちろんブランディングもとってもそうですし、まあ、レプテーションも、うん、非常に大事にしてますし、そういったこと、まあ、そのあらゆること、うん、に、取り組んでますね。
なるほど、なるほど。で、それは正しい答えはないんですけど、自分の意見が聞きたいですと、
はい、
割と小橋工業が、まあ、成長し続けて社員も増えてて利益も増えてると思うんですが、でも日本の会社でできてない会社が多くて、特に大手と戦えないとか もしかしたら海外と戦えないとか、まあ、いろんな環境の状況にの問題もあるんだけど、人のせいにしたりとかで、自分だと今の周りの別うまくいってない会社の一番よくある理由、なぜうまくいってないのか、何だと思いますか？
小橋工業が、まあ、うまくいってるかどうかは別ですし、そのうまくいってない会社の人たちに対して悪く言うつもりはないんですね。まあ、その上で、まあ、ドリーの質問に、まあ、答えるならば、経営者がどれだけやりたいか、経営者がどれだけコミットしてるかって言ったことに尽きるんじゃないんですかね。なんか言い訳をするっていうのは、じゃあ言い訳してどうするんでしたっけっていう話もあるでしょうし、やっぱりそこしかないと思いますけどね。
なるほど。だから経営者が実は自分の中で少し諦めているかもしれない、
うん、
もう
これはだから、僕たちは零細企業、中小企業だから大企業には勝てないって経営者が思ってたら、従業員社員がどれだけ頑張ってもそれは勝てないですよね。
なるほど。だって最初からもう負けてる。
そうです、そうです。
そのまま全てそのマインドが続けるんですよね。で
その経営者の姿を見て社員は動くわけですから、絶対勝てないですよね。ただどんな困難があっても、どんな壁があっても、絶対に乗り越えるぞってい う姿勢で経営者が物事に取り組めば、それは社員は見てますよ。
なるほど。経営者が分からないところで見てるかもしれない。
見てますよ。じゃあ俺たちも頑張ろう、この人のためなら頑張れるっていう風なのがいい組織であり、できてない会社はそういったところにあるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。いい勉強になるんですね。じゃあ今の毎日ね、新しいアイデア出したり、みんななんか生き生きできるアイデア、ちゃんとできる環境を作ったりしていて、で今度社員成長し続けるために、どんなプロジェクト、何が組んでますか？今何をやろうとしてますか？
今その我が社の説明の前に、現在置かれている環境としては、その、まあ、2,30 年前と比べて、その変化のスピードがもう圧倒的に速い。もう、昨日やってたことをそのまま続けてたらもう変わってる。だから昨日やってることを変えていかなきゃいけない。で毎日の変化の中で、我が社はそれに対応しなきゃいけない。会社はそれに対応しなきゃいけない。でそれをやっていかないことには今後の成長っていうのはないと私は思います。
なるほど。
そのために今我が社ではあらゆることに変革を取り組んでるわけで、例えば開発部では自社で全部開発するのではなくて、オープンイノベーションとかっていった仕組みを使いながら新たな展開もしてますし、人事面におきましてはプロノエと一緒にやろうともしてますし、やっぱそういったその変化に対応できるようなことをやっていかないと成長はないでしょうね。
なるほど、なるほど。じゃあ別 の, 質問具体的にすると、うん、もし渋谷のでかい画面に一つのメッセージをパッ出せるんであれば、小林さん何を出るの？
一緒に世界を変えましょう。
はい、それでありがとうございます。
ありがとうございました。
一緒に変えましょう。
変えましょう。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。小林さんの話を振り返りすると、毎日顔色、目つき、態度で人を見るのが大事です。割とシンプルなんですが、その時何が気づいたらできるだけ早く声をかけるのが大きいポイントであって、それで社員がちゃんと認められている、ちゃんと見られている、人間として存在されているっていう認識があって、それで仕事がうまくいくという一つのヒントですね。あと僕から大事と思ってたのが、昔その社長イコール神様のマネジメントスタイルから、みんなの力を使ってマネジメントのスタイルの変化で、社員が話しやすい環境を作るのがとても大事なポイントで、やっぱり経営者がそういう指示だけではなく、人にどんだけ質問をする、でそこからアイデアを終えて次のアクションにつながるとか、あとみんなに質問しているっていうのが、みんなからアイデアを 出せる、その会社のオーナーシップ的なことを社員にも持たせるっていう大きいポイントになるので、今マネージメントやってる人たちも社長やってる人たちもぜひもっと社員に質問増やしましょう。その自分だけ決めて動くよりも知らないところ、もしかしたら現場の方が知識が高い人がいるかもしれないので、その人の力も合わせてマネジメントするのがおすすめですね。最後はやっぱりみんな考えてほしいのは、日本でも働き方が高い会社があります。オフィスよりも現場っていうかブルーカラーワーカーの方が働き甲斐が高いところが面白くて、製造現場の人たちがいかに意欲が湧くか、問題に気づき改善できることを集めるのがとても大事ポイントです。だから小林業に見習って社員もいつでも毎日手挙げれる、これが改善したい、これが変えたい、このプロセスもっと良くしたいっていう環境を作れるように頑張りましょう。今回の働き方の達人のチームです。ゲスト小林翔二郎、ホストドレ・グスタボ、プロデューサーヴァン・グエン。働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように、学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？